さて次のコーナーは冒頭でもお話ししましたが、今日はワイワイガヤガヤとの初めての二元同時放送です。現在第6回市民メディア全国交流集会が京都で行われていますが、そのレポートを我が FM ピパウシの関元子さんにしてもらいます。それでは神戸の関さん。
はい、なんかお風呂状態ですけど大丈夫ですか？はい、話してもいいかな。あ、すごいエコーが効いてます。待っていても時間がどんどん経っていきますので、とりあえず、京都会場はですね、京都の河原町から徒歩圏内で行かれるところで、戦前に建てられたという元立誠小学校なんです。そこは立誠っていうのは立つ誠って書いて立誠小学校なんですけどね。とにかく京都暑いですよ。蒸し暑いっていうかね、湿度が高くて、はい、30度以上。
あ、
昨日はね、もう一日でどれぐらい汗かいたかしら。飲んだお水は、日中だけで 1.5 リットルは飲みました。セミがね、油でセミが鳴いているんですけどね、
はい、
もうセミもね、だるい、暑いっていう感じのね、もう泣きたくねえなーって感じの泣き方してるんですよ。まあそれは想像つきますか、めぐみさん。
そうですね、なんか相当暑いんだろうなーっていうのが
集中力も途切れ途切れの中ですね、はい、今日のリポートについて、はい、こう思いを巡らしながら、昨日の10時がオープニングで、
はい、
10時半から5つの分科会、はい、それぞれ会場はね、3階建ての小学校なんですよ。で、戦前の建物とはいえね、まあ、古いんで、注意がいろいろあって、ガラスには触らないでくださいとかね、大きな地震があったら、ちょっとガタガタと崩れちゃうのかなと思うような建物で、なんとそこには60畳の和室があるんですよ。
いいですね。
ええ、その和室ね、
はい、
どうして小学校に和室があるかっていうと、
はい、
昔はその女性に、女の子にですね、
はい、
和裁を教えてたらしいんです。で、そこのお部屋の他は小さな教室が何個かあって、そこが会場のものですから、
はい、
窓を開けて、で、扇風機あるところとかないところとかで、はい、まあ中身についてお伝えしますね。
はい、
私が、最初にその午前中のですね、
はい、
手話と字幕の番組、目で聞くテレビという分科会に出ました。
はい、
見学しましたね。
はい、
で、そこでは、ろう者です。お話はできますので、
はい、
耳の聞こえない、高田栄一さんっていう方が、その耳の聞こえない方に向けて NPO 法人で放送しているテレビについて話してくれました。で、ディレクターをやっている柳清子さんっていう方が高田さんに会場の声を通訳、手話通訳をしながら、一方では高田さんが話されるちょっと聞き取りづらい言葉を会場の人に通訳してくれるという形でしたね。で、問題とかはいろいろ、まあ研究とかね、そういう障害者に向けての、放送の研究所には助成金がいろんなところから出るんだけれども、放送を続けていく上ではお金が出ない。で、現在残っているそういう障害者といっても、知的障害者、視覚障害者、いろいろいらっしゃるので、残っている課題は知的障害者に分かるテレビをどうやって作っていくかっていうことが、課題だということでしたね。で、午前中の分科会は他に4箇所ありましてね、メディアコンテストの 成果物発表っていうところにもちょっと顔を出しましたらね、ビラトリみたいな小さな町で行われた企画で、町を紹介するコマーシャルを住民に作ってもらって、あのそのコンテストをやったっていう、審査員にはなんか、ジブリの監督さんをやっている方を招いてとか、賞金は特賞で5万円なんだけれども、やっぱり自分の町をね、そういう形で住民がコマーシャルを作るということで見直すっていう、すごくいい試みだなと思って、うちの町でもピパウシがね、そんなことを企画できたらいいなと思ったのよね。
そうですよね。うん。
メグさんは京都は来たことありますか？
私は京都はないです。行ったことないです。
そうですか、
はい、
じゃあ今度来るとき、この間にぶたに見えてたね、桜井先生も、はい、京都ですから、はい、一緒に一度来ましょうね。
そうですね、うん、
で午後からの分科会は、はい、去年札幌のね、市民メディアサミット5回目の時に、はい、ビラトリエツアーでやってきてくれた方たちの中の松浦さと子先生が、はい、頑張れコミュニティラジオ非営利放送は今っていう分科会を設けましてね、3部に分けてやったんですよ、はい、なんと午後1時から、はい、休憩を挟みつつ、はい、夜の6時半まで、夕方6時半まで。どうですかメグさん、想像してみてください。32度の暑さの中で60畳の和室に50人ぐらいの人が集まってで、熱くいろんな NPO 法人とかでコミュニティラジオをやっている人たちが、奄美大島とかね、鹿児島とかね、全国から集まって発表したんですよ。で、聞いている私はね、はい、どんどんどんどん集中力が落ちていくんですよまあ、私のことはさておきまして、中身ですけれども、はい、やっぱり NPO でミニ私たちはミニ FM だけど、皆さんコミュニティラジオをやっていてね、やっぱりボランティアが支えているっていうのが大きなテーマでしたね。たくさん毎日何時間も放送しているんだけれども、いろんな人が関わっていろんなところで作った音源を持ち込んでくれたりして放送が成り立ってますっていうようなことでね。で、まあ、ミニ FM はうちぐらいだからミニ FM の話は聞けなかったんですけど、ちょっとここで、当日、昨日ですね、同じ会場にいたキムチヤキさん、今日こちらの放送局で卓を、やってくれてるんですけれども、はい、キムさんの感想をちょっと伺いたいと思います。
はい、イランからってキムチヤキですなかなかミキサー卓の操作が回るのでちょっと緊張してしまっているんですけれど、はい、昨日一番感じたことは、はい、私は台湾のメディアの方々と、それからまた韓国での、はい、キャンドルナイトって言って住民の行動運動ですね、
はい、
そういうのが20万人も集まるとかっていうような話が本当なんだろうかっていうのもあって、はい、そちらも少し聞きに行ってたんですが、
あ、はい、
台湾と韓国の人たちの言ったことは、人々の権利は市民が勝ち取るもんだ、そういう歴史があるっていうのをね聞いて、コミュニティ放送にしても総務省の方から、電波管理局の方から92年にいただくという形で出来上がったということを考えると、あ、いかにも日本はなかなかこう声を上げにくい、 FM ピパウシのように、あるいは FM ワイワイのように自分たちで作っちゃったっていうようなところから始まるっていう放送局がいかに少ないのかっていうのを実感した次第です。これからそういう面でも声を上げていく人たちになりたいなと思ってます。
はい、そうですね。12日のね、前夜祭があったんですよ。
はい、
昨日 加藤さんや四郎さんに会うかなと思ったけど、はい、うん、彼女や四郎さんはそっちの方へ別な会議に出てたんでね。で、前夜祭の席で須田先生が電波は誰のものかっていう話をされてね、我々に電波をよこせっていうあのアピールをそのパーティー会場でしてたんですけれどもね、なんかあの昨日の午後の部でその情報なんとか法っていうのが何て言いましたっけ、キムさん、情報、通信情報、あ、情報通信法について考えるっていう、はい、あれもあったんですけどもね。あの、うん、いろんなことでこう、私たちがね、で、あの、発信、市民がいろんなことを発信する上でね、お上から管理されないように、あの、一生懸命頑張らなきゃっていう、やっぱり電波を我々のものに、こう、取り戻そうっていうね、そういう動き、やっぱり私たちも地道にやっていきましょう。
はい、
はい、この辺で、はい、京都第6回市民メディア全国交流集会京都メディフェスのリポートを終わります。
はい、ありがとうございました。
はい。